このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川靖子です。
はい、そして福澤靖子です。さて、11月もね、もう下旬になりましたよね、石川さん。
はいはい、ね。
今週もよろしくお願いしますね。
お願いします。
はい。さあ、ところで石川さん、
はい、
ほら先日ね、うん、あの体感リコメンドで集めているもの、はい、コレクション事情というテーマをお届けしましたよね。はいはい、
そうでした。
こちらにね、もう早速リスナーさんからコメントが届いてるんですよ。
なあ、嬉しい、
ね、嬉しいですね。早速ご紹介しますね。はい、ラジオネームカラフルパンダさんからです。パーソナリティさん、リスナーさん、おはこんばんにちは。カラフルパンダが集めているものはポイントです。最近はポイントカードや会員カードがアプリになっていて、かさばらないポイント残高の確認がすぐできる、ポイント利用方法が様々と非常に便利かつお得になっています。各店舗のポイントはもちろんのこと、電子マネーやクレジットカードでの支払いでたまるポイントも大きいです。たまったポイントは月々の支払いに充てることができたり、たまったポイントでまた買い物ができたりと、ポイントの利用方法も簡単で実用的です。初期設定などは見えない、見えにくいとなかなか難しい部分もありますが、一旦設定できてしまえば、現金のように仕分けなどの管理が必要なく、かさばらず楽ちんです。つい集まってしまうものは白黒の服です。だって無難にまとまるし、既製品のカラー展開では一番多いんですもの。でもいざコーディネートを考えるとなると、真っ黒黒すけになってしまったり、逆に真っ白白すけになってしまったり、近頃はワンカラーコーディネートという着こなし方もあるけれど、組み合わせる素材感を考える必要が出てきたりして、なかなか手強い。そう思ってたまに色物にも手を出してみるものの、結局出番が多いのは白黒だったりする。白黒はまあ失敗することのない安定色ですものね。もっとおしゃれ上手になりたいなと、いただいてますよ、石川さん。
おはこんばんにちは、久しぶりに聞きました
こ ん, ん、ね、うん、こんばんは、こんにちは、おはようの
合体版で、ね、ですもん ね,
ね、はい、面白い。
たくさんのポイントのことも伝えてくださいましたし、うん、コーディネートのお話も聞けました、はい、あの前回のリコメンドでも紹介した内容とはまたちょっと違ったコレクションの情報でした、うん、またこんな風にリスナーさんからコメントをもらえると、うん、石川も福澤さんもとっても喜びま す, そ, す、ね、そんなコメントがもらえるように今日も頑張ってまいりましょう。
はい、さあ、白と黒の服、これが集まってしまうというのも共感される方多いんじゃないでしょうかね、石川さん。
そうですね、
うん、
はい、皆さんもそうだと思います。でも時々違う色味のものもっていうことなので、ね、はい、今年はやはり前回紹介しましたけど、うん、赤色のものが入りそうですから、はい、また皆さんのそんなコーディネートのお話も聞いてみたいです。
はい、そうですね、ありがとうございます。まあ、こんな風に番組で取り上げたテーマへのご感想や、私もこうしていますよといったお便りも引き続きお待ちしておりますね。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、それではここからは体幹リコメンドのコーナーです。体幹リコメンドは視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。さあ、今日は何でしょうか。
今日のテーマはユアテーブル。
はい、
ユアテーブルって何か気になりますよね。福澤さん、ちょっと紹介してください。
はい、わかりました。ユアテーブル、スターバックスがヨーロッパで行ったエブリテーブルハザーストーリーというキャンペーンがあります。どのテーブルにも物語があるという意味で、カフェのテーブルは飲食だけでなく自分が安心できる場所イコールポジションであるという考え方です。今日のテーマはあなたの居場所イコールユアテーブルについてのお話です。
そうなんですよ。こう、皆さんが自然に日々の生活の中で、うん、こういつもの場所としてそんな強く意識しないけど、はい、その動きをしていたり、同じ繰り返しルーティーンで行動したり、はい、考えを巡らしたりすることってあると思うんです。うん、例えば通院に行った時には必ずここに寄るとか、はいはい、ちょっと待ち合わせするなら乗り換え駅のここでちょっと時間を潰すっていうの、他にもいろいろ選択肢があるんだけど、うん、つい同じ場所に行ったり同じように動いちゃうなんてことあると思うんですよね。うんうんうん、そのことをたくさんちょっと石川さんの周りにいる人に聞いてみたので、福澤さん紹介お願いします。
はい、はい、まずはラジオネームイチョウの葉さんです。電車に乗るときは降りる駅での移動がしやすいように、降りた時に改札やエレベーターの近くになるように考えて乗られているそうです。バスを降りる時は一つ手前くらいから帽子をかぶったり、カバンを肩にかけたり、白杖を用意したりして次で降りることをアピールされるとのことです。スーパーでは小銭が使えるチャンスなので、レジでもたつかないようにあらかじめ用意しておくとのこと。そして私のユアテーブル、落ち着く場所は散歩に行った公園のベンチやテーブルで、鳥の声や風を感じながら飲むお茶やコーヒーがほっとすると書かれています。
なるほどね。こう一つ手前でアピールとか、ちょっと手前で準備ってすごくわかりますね。この頃はスマートフォンを触られている方が多いので、周りすぐそばにいる人のその気配っていうのを感じにくい、目が見えてるけど感じにくい方多いんだけど、さすがに帽子かぶるとか杖出すっていうのは、見えてる方だったらいくらスマホ見てても視野に入ってくるだろうから、ね、それをねするのはやっぱ降りれないと大変だから、こう置いてくださいっていうんじゃなくてね、次私降りるのよっていうのを無言で伝えるって非常に大事な素敵な工夫だと思います。
ね、
次の方のポジションどうでしょうか、聞いてみてよいです。
はい、はい、さあ続いてはラジオネームくるみ大好きさんです。電車ではドアの近くに立たれるそうです。バスでは顔見知りの人がいたら立ったままおしゃべりをし、一人の時はベンチから2歩ほど横に立つとのこと。乗車して真正面の座席に座られることが多く、いつもそこに座るので空いていることが多いそうです。スーパーではまず地場野菜のコーナーを見てから、お肉や加工品のコーナーに回り、冷凍食品は最後にされるとのことです。そしてユアテーブルは日中の公園のベンチで鳥の声なんかも聞こえて落ち着くと書いてありますよ。
ね、お一人目の方もそうでしたけど、うん、やっぱり公園でこう一呼吸、うん、このベンチでのユアテーブル、はい、なんとなくこう風景が目に浮かぶようで、うん、皆さんもガイドさんとちょっとお散歩がてらそんな風にされてること多いんじゃないかなと思います。で、こうスーパーで成果野菜や果物のところから回ることによってこう季節感じられたり、献立をイメージするのには確かに私もそうしています。
ね、素敵ですね。
素敵ですよね。はい、次の方どうでしょう。
はい、ではラジオネームけこしゃんさん。 電車に乗るときはできるだけ降りた駅の階段の前に降りられるよう決まった位置から乗るようにされているそうです。もしその位置まで行けない場合はホームに上がった場所から定位置までの歩数を数えておき、乗った駅の歩数と降りた駅の歩数を組み合わせて使っている階段のところまで行くという工夫をされているとのことです。通勤時は迷惑メールを報告しながら時間を潰されているそうですよ。コンビニでは入り口から決まった場所まで行くと店員さんが寄ってきて手伝ってくれるそうです。岩テーブルは10年以上毎月行くお店はトイレの場所も分かっていて、一人でトイレにも行けるので安心とのことです。自宅ではテレビ前のソファーに座ってしまう書かれていますよ。
なるほど。こう自分なりの結構ルールがあったり、こう自分で自由に自分のタイミングで動けるっていうことを大切にされてたり、あとはいつものあなたねっていうことで周りの方が自然にその方に寄り添ってくださるという、こう Your Table 的な空気感をお作りになっているようですよね。
そうですよね。
とってもありがたいし、見ててくれる人がいるっていうのは安心でもあるので、はい、素敵な工夫だなと思いました。
はい、それではどんどんいきますね。
はい。
はい、次はラジオネーム、あんこときなこさん。電車では朝夕の混雑時には優先座席近くのドアあたりに立ち、人が少ない時は優先座席のところに行ってつり革を探していると声をかけてもらえるので、そこで座るそうです。使い慣れていない路線では先頭か最後尾に乗るようにされているとのこと。バスでは乗車した近くで白杖で探りながら近くに座り、まず降車ブザーを確認されます。一人で行きやすい飲食店は駅構内の蕎麦屋さんで、出入り口の近くに案内していただけるそうです。外食で落ち着く場所は出入り口の近くやレジ近くなど、店員さんの目につくところと書かれています。
確かにね、私のこと見ててね、なんか困ったってあげちゃうよっていうのがしやすい場所ってありますよね、
はい、
ずっとこうね、サポートが必要なわけじゃないんだけど、なんかの時にこう、サインを送りやすいっていうのはとてもいいことだと思います。この頃タブレットとかで注文するお店も増えているので、特に目が不自由な方でなくても、やっぱりそういう席の方がありがたいというふうに感じられる方も多いんではないかなと、この方のコメントを聞いて感じました。
そうですね、
うん、
はい、次はラジオネームベリキチさんです。電車ではなるべくドアから離れた人が少ないところに立ち、まかり間違って触れてしまうといけないので、女性の隣は避けて立つようにされているそうです、バスでは白杖訓練で習った通り、乗ったら左に曲がり、進行方向左手の椅子に座るとのこと。スーパーではスイーツに目がないので、ガイドさんに細かく聞かれるそうです。ユアテーブルは自宅の近くにある高速道路のパーキングエリアのあずまやのベンチで人の動きを感じているとのこと、休みの日はみんな幸せそうな感じなので、自分もその幸せそうな感じをもらっていると書かれています。
なるほどね、こう例えばそういうサービスエリアの朝前だったりすると、結構広い範囲でこう周りを見渡せるところも最近増えてると思います。確かに高速道路を利用しなくても利用できるようなところもあると聞いています、例えば子供さんたちの声が聞こえたり、おじいちゃんおばあちゃんと一緒の家族連れの声が聞こえたり、そんなことも想像できますよね。
で、
この方のコメント、先ほどのその電車の中で誤って女性の体に触れてしまってはいけないっていうところで、なるべく人の少ない方に立つっていうのも、とても周りの方に注意をして意識をして、そして安心を得たりほっこりをつかまれたりしているんだなってことが分かりました。じゃあ次の方はどうでしょう。
はい、では最後はラジオネーム孫8人さんです。 京都市の市バスでは乗車するときは必ず昇降口の左端から乗り、優先席付近に立ち、下車するときは前方の昇降口の左端から必ず降りるそうです。飲食店ではカウンター席の場合、1番は右端、2番は左端、小さい4人掛けのテーブルの場合、同行者と2人の時は対角線上に座る。長いテーブルの場合は短編のお誕生日席、いわゆる上座に座ることがほとんどで、中ほどは好まないと書かれていますよ。
なるほど。この方の場合は、うん、ここが自分が安心というか、うん、周りの方と自分との距離感とか位置関係もイメージしやすいということで、こういうパターンの時はここに座らせてもらおうかなとかいうことを意識してある型があるという感じでね、うん、スタイリングですよね、うん、それがはっきりしているので分かりやすいなとか、逆に周りの方もこの方はこの位置がお好きかなっていうのが分かりやすいのかなっていうふうに思いました、ね、ちなみに私は大きいテーブルのど真ん中に座るのが好きです。
そうなんですね。なんか石川さんらしいそんな感じがしますけどもね。
はい、この方と正反対で、はい、すいません。
ちょっと笑いが止まらなくなりますけどもね。
ありがとうございます、
はいはい、皆さんでも本当にいろいろな、ね、マイルールやマイポジションをお持ちなんですよね。
はい、そうですよ ね、
うんうん、なんかあうんの呼吸みたいなものが生まれているんですよね。
うん、おそらくなんですけど、はいはい、見えない見えにくいと、うん、自分のいる位置っていう、まあ、ポジションですね、自分がどっち向いて立ってるとか、うん、どっちの方向向いてるっていうことを見失うと後で困るっていうことも多分あると思います。例えば、
はいはい、
壁を背にしているとか、電車だったら進行方向に向かって、どっち側だったらそれが東だとか西だとか、そういうことを意識しやすくなるのでね、
うんうんうん、
なので見えてたらそんなことそんな気にしなくていいのかもしれないんだけれども、
うん、
やっぱりこういつもの場所ってなると、例えばそれが例えばちょっと居眠りをしていて、うん、はっと気づいて降りる時でも、こう、うん、体が無意識に動くというかな、こっち向いてこっち向いてこっち向いたらドアやっていうのがね、分かりやすい。これ目がパッチリ開いて何もかも見えてたらそんなこと気にしなくていいんだと思うんですよ、
うんうん、
だけれどもやっぱりこう自分がどっち向きにどう立ってるかっていうことを意識するってとても大事だったりするっていうことなんかは、もしかしたら訓練を受けられた方なんかはそのようなこと意識がけっていうのもあるかもしれませんし、私もこの何人かの方が書かれてたに乗ったらどっち行く、左行くだとか右行くだとか、
うんうんうん、
確かにそうだなっていうことを感じています。
うんうんうん、
例えば福沢さんなんかもそんなことってあります？自分のルーティンで、まあ、電車乗ったら必ず右側左側とかなんかそんなのありますか？
特にね考えてないですね。ちょっと、まあ、空いてる方に行きますね。
そうですよね。
そう
なんですよ。それが見えてるって感じなんですよ。空いてるかどうかなんて関係ないんですよ、うん、もう自分が乗って右に行ったらここに柱があって持つとこがあるっていう、
うん、
自分の中の安心感を自分で掴みに行くってところが、
はいはい、
でそれはたまたま見えてないからそうしてるんだけど、
うん、
見える人は見える人で自分なりの安心感になるところにやっぱり行くんだと思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、石川さんは行きつけのお店
ありますよ。
ありますか？
あります、
はい、教えてください。
帰りにね、仕事の帰りに夫と待ち合わせしてスーパーマーケットに行ったりすることあるんだけど、ちょっと私の方が帰りが早くて時間調整するときなんかは乗り換え駅のベーカリーカフェに行ったりすること多いんですよ。でやっぱりいつもの席だいたい決めててね、やっぱりレジに近い側で店員さんが見てくれてるのに近い場所にしてたりするかな。
うん、
うん、で、まっすぐ行けばそのまま出口に行けるっていうところを選んでいるってことがありますね、
うん、
なんかいろんなとこに突き当たらんで済むっていうかね、うん、こともあるし、創刊以来メルマガ色鉛筆ずっと毎週金曜日に仕事中のお昼休みにずっと会議をしてるんですけど、
はい、
会議始まるまでのわずか10分なんだけど、
うん、
一人でちょっとご飯おにぎりとか簡単なものを食べるんですけど、その時間が職場にいながら、うん、一つの職場の一つの建物にいながら、うん、ある会議室でのことなんだけど、私にとっての毎週のその10分、うん、Your Tableです、
はい、そうなんですね。
人工的に言われてる、 はい、はい、時間なんですよね。
ねえ、まあ本当に皆さんのお話聞いてね、まあ、無意識に選んでいる自分の居場所もなんかやっぱり意味があるんだなと感じましたね。
それぞれのテーブルにはそれぞれの物語がある。それを Your Table というテーマで今週はお伝えをいたしました、はい、皆さんのルーティーンやポジション、そして落ち着く場所っていうのはどんな場所でしょうか。またリスナーの皆さんからもお聞かせいただいて、私たちも発見ができたらと思っています。
ただいまお聴きいただいた曲は、松田聖子さんのスイートメモリーズです。この曲は1983年にシングルガラスのリンゴのカップリング曲としてリリースされました。当初は B 面曲でしたが、ペンギンのキャラクターが登場するサントリーのビール CM ソングとして使われると、あの歌声は誰？と大きな話題になりました。それまでのアイドルソングとは一線を画すジャズ調のしっとりとした大人の雰囲気で、松田聖子さんの歌手としての新境地を開いた名曲とも言われています。石川さん、今日はこの曲どうして選ばれたんですか？
とってもこうしっとりと大人っぽい、はい、こう聖子ちゃんがもうぶりっこぶりっこでね、うん、もう大人気だった頃にガラッとこう大人の雰囲気の楽曲で、すごく流行ったなというか、英語を習いたての中学生ぐらいの私も、あの歌詞をですね、ノートに書きまして、全部覚えて歌っていたっていうのが、うん、とても懐かしく、あの記憶にあります。で、なんだろうな。本当に宇多田ヒカルさんとか、本当にナショナルスクールとかで英語をやってますっていう人がたくさんいたっていう、そんな時代じゃなかったので、アイドルの人がこの英語の歌詞を結構長い尺で歌ったっていうのも、すごく人気が出たというか、大人っぽさ、あのかっこいいっていうかね、うん、そんな印象をすごく持ちました。もちろん詩の中身も素敵ですよね。懐かしい痛みだわ、ね。もうこれなんてね、若い子には言えないような本当に素敵な詩で、今読み返しても、本当に大人っぽいというか、今読み返しても大人の愛を感じる素敵な詩だと思います。秋から冬に向かうこのグラデーションの季節に、はい、あのペンギンの映像とともに思い出しながら、懐かしい誰かを思い出してみるなんていうのもどうでしょうか。素敵だと思います。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と、紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よしこと
福澤靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。